熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ明日から10月となりました、はい、ね、まあ、衣替え、そろそろかなという感じで、すっかりね、秋めいてきましたよね。
うん、涼しいね。
ね、秋最高ですよね。もう
食欲の秋ですよ、これからは。
まあ、夏も好きですけれども、やっぱりあの、
夏は嫌いよ。
本当ですか？
夏いし、
夏は夏で楽しいんですけれども、やっぱりね、秋っていいですよね。ご褒美みたいな感じ。
秋ですよ。食べ物おいしい、涼しいしね。
あとなんかこうね、虫のちょっと鳴く声、セミよりいいじゃないですか。
そうや、セミうるさいもんな、朝からギャーギャーギャーギャー流れたら、すいませんって言いたい。
本当、御所のセミ元気なんですよ、すごい。
それはもうまだうちは田んぼやわ、夏の田んぼ、カエルギャーギャーギャーギャーともう夜中うるさいって言いたい。
カエルすごいですよね。
ギャーギャーギャーギャーギャーなっきょ、
すごいわ本当。
まあ、秋はもうほとんど何もないって
。秋はね、なんて言うんだろう、あのスズムシとかのね、
うん、なんとかチンチロリンと
線香花火的な感じがすごく切なくていいなと、うん、
これからね、
ねえ、いう感じですけれども、まあ食欲の秋を迎えるわけですが、うん、まあ、問題となっているのが値上げですよね、
うん、
まあ、塾長はあまり関係ないかもしれないですけども、世間一般的にはすごいやっぱり大変で、
いや、そら値上げはしょうがないでしょ。だけどその戦争やらするから、だからまあコロナのせいもあるしでね、その金利の加減もあるし、
はい、
まあ、円安になってるから輸入品がどんどんどんどんですね、値段上がってきて、まあ、できたら自国でね、食べ物に関しても自国でやっぱり生産できるようにしていきたいね、うん、今まで結構円高やったから海外で生産して品物安く売りたかったけども、これ高くなんねやったら、だんだんそういう工場そのものが日本へ帰ってきて、日本で自国生産してやっていくというね、そういう形に、まあ、変わる可能性も高いね、
まあ、長期的にね、どこまで続いていくのかというところもあると思いますけれども、まあ、今回も1万品目以上が値上げをしていて、本当に生活に直結するものが価格が上がってしまっていて、
ね、
まあ、一方で賃金がね、まだ上がっていないので、生活はすごく苦しくなるんではないかという
話ですけど ね、 いや、そのね、逆に言ったらその給料上げなさい上げなさい言うけどね、日本の場合はね、あの労働基準が結構厳しくてね、
はい、
まあ、週何時間で決まってんだけども、それ以上になると結構指導をくるんですよね。かたや働くなと、だけど給料上げて、こんな逆してることをやってんだからね、うん、だから、まあ、前も言うたかもしれへんけども、その日本がこういう経済大国になったのは、我々の先人がね、頑張って頑張って頑張って豊かな国にしてんから、うん、それをその上に君臨する、まあどっちか言ったら今風の考えで、休みを週休3日にしようとかね、うん、と僕も聞いたんですけど、週休3日にすると給料が 20% ダウンするらしい。で、週休4日にすると 40% ダウンするね。それでも生活できるいうことは、普通にやってたらものすごくリッチな生活できるいうことになるんで、まあ若い人たちがもう少し自分のことばっかり考えんとね、日本の将来を考えて、やっぱりなすべき間、どっちにしろ100年以上生きられへんねんから、若いですね、例えば20代から、まあ、60代ぐらい前の人は毎日、まあ、一生懸命週休2日あったらいいですやん。あとまあ有給休暇とかあるでしょ、夏季休暇とか、まあ、春の休暇とかやったら、それで人間ってええのちゃうかなと。だからそういう意味では、一生懸命働いて、働くことが国家とか周辺の人にプラスになるんやったら、まあ頑張ってもうたらええかなって。その大体ね、棚からボタン持ちはない世の中には。頑張って頑張って働いて、それで、ね、いいことがあるね。何にもせんと、そんなもんええことなんかないです。自分らの生活をここまでしてくれたのは先人や。その人らに対して一生懸命やっぱりやるべきやと俺思うね。だからまあ親に感謝をするとかね、先人に感謝するとか、気持ちをいつも持つことがやっぱり大事でしょ。
うん、
そういうのを考えたら変なことならない。
おっしゃる通り。
あ、そう。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今日は9月30日、学校や会社では今年度も半分が終わろうとしていまして、明日から後半戦がスタートいたします。今回は塾長に仕事について伺いたいと思います。エリザベス女王の話もありまして、エリザベス女王がちょうどお亡くなりになる2日前までお仕事をされていたという報道が一部ありまして、私が見ていても本当理想的な人生だななんてふうに思ってしまったんですけれども、塾長は、いつぐらいまで仕事をしていたいなって思いますか？
いや、早辞めたいなと、ね、
思いますか？
思ってんだけど、だけど、辞めたところですることないんやったら、ずっと役に立つんやったら行ってたらいいなと。
また会社も、ね、上場して、もうまさにまたこれから、
いや、まだうちは、スタンダードだからプライムっていうね、上の地上があるんで、そこに向かって今頑張ってるなというとこですけどね。
でもそれもあるので、まだまだこれから先に。どうですか、エリザベス女王みたいにもう本当に亡くなる直前までやってたいですか、それとも
それは分からんな、
ほどほどの老後がみたいな。
それは分からんな。
分からない、
なんとも言えない。あとは成り行きや。僕一応70までが生きる、生きたいっていう人生の目標やったから、はい、それを過ぎるのはこれが成り行きやな。
でもそうですよね。あとはもう体が元気でっていうところですよね。
健康に生きていったら、それ、不健康になるとやっぱり周りの人に迷惑かかるしね。だから自分のことは自分でちゃんとやっぱり見ながら、だけど最近やっぱり年いくっていうのはこういうことやなっていうのをちょっと感じるようになってきたな。
どういうところでですか？
体力も多少落ちてくるしね。体力も、
体力
で言うてることがなんか年寄り臭い言い方になるやん。
そんなことないですよ。
夢がないわな、誰。
そんなことないですよ。だって塾長と、父と母とかもそうですけども、同世代の人たちなんて同じ話何回もしますけど、塾長同じ話何回もしないですもん。
そうかな、結構同じこと言うてるけど、ただ言い方を変えてるだけ
で。言い方変えてるってことはまだほらレベル高いじゃないですか。だってすごい。塾長にとって仕事というのは本当に生活の中心に今あると思いますけれども、やっぱり仕事あっての毎日とか人生だと思いますか、今は。
そうやね、皆さんうちも300人ぐらい人いますので、彼らの生活があるんでね、やっぱり一応経営者たるものはやっぱり彼らの生活をやっぱりきちっと守っていくと、これがやっぱり最大の責任で、全ての行為は責任は私が取る、そういう思いをいつも持ってないけどね、何があっても。
社長昔ね、その松下さんのところで修行されて、独り立ちされたという形ですけれども、一生その会社員として働いていこうという気はなかったんですか、元から。
僕は全くなかった。僕は高校卒業して大学行ってへんから、大学がてらに現場へ行きたいなと思って、5年間行く予定で松下へ入ったんですけどね、非常に良かったかなというふうに思います。
まさに現場で学んで。
そう、大学行っても全然勉強したくないこともしんないよ。だけど現場の場合は商売やから、 商売は飽きない言うて飽きないでしょ、うん、だからそれと可能性が非常にあるから、うん、まあ、そういう意味では良、うん、かったんちゃうかなと思うけどね。
まさに経済学部や経営学部で学ぶようなことをもう今で言うと本当にインターンで行ってお金ももらってしっかり働いたような話のことですもんね。だってね、うん、
自分で考えたらいいだけのことやから、
うん、でそこで働いて、まあ、ここの会社いい会社だからずっと行きたいなとかもなかったんですかね。
いやそれは全然思ってない。もう5年間以上は行く必要はないっていう、ね、
そ根本にあるとかなんでですか。そのご実家が農家だというところですか。
いやそうやなしに、あの人間ってね、はい、この世に自分は何で存在したかっていうことに自問自答するようになるやん、うん、ほんなら自分って一体どういう人間なんかなっていうことを知りたい、うん、そしたら全然知らないところへまず自分の身を投じてね、うん、その一挙手一投足でどういう反応をしながらそこを生きていくかっていうね、で自分の全貌を知っていくわけや、うん、あこれはできるこれはできないとかね、これは進んだらいけるやんとかで、ね、いろんなことそこで覚えていくね、うん、で自分っていう人間はどういう人間なんかっていうと知りたいなっていう思いも非常に強かった。
そこはね普通の人と違いますよね。
いやだからまあ他の人は知らんけど僕は絶えずね、俺って一体何なんやろうなっていうね。で人っていうのはこの辺に存在した時に、ね、自然淘汰であるように必要あってこの辺に存在するんだから、うん、だからほんなら自分は一体何なんと、うん、何のためにこの辺に存在したんやっていうことを考えるようになるやん普通、うん、僕はそういうふうに思ってるから、そしたら自分を知るために一人でまずこの仕事も自分一人で始めたやん。もう人と組んでやりたないね、うん、自分で一人でそれを一から組み上げていくっていうね、そういうことがやっぱりなんか楽しい。
へえ、やっぱりでもそういう能力なんでしょうね。
いやそれ変わっとったやん、ね、
資質というか、う
ん、適当に行きたくない、適当に行きたくないっていうね、うん、でそれまでに必ず自分は一応何をなすべきかということを考えたら、まず家族を作る、うんね、子孫を作る、それをちゃんとしてそのことを育てていくために働いて何かをやっていく、それは同時にねお金を稼いで生活もやるわけ、それは同時にできない。自分を知る旅と金銭的欲を満たしていく、うん、そしたら仕事したらいいのちゃうかなという結論になるやん、うん、人間家族で生きられないから、うん、飯食っていかない、で食うためになんか、ほんならそれを一つの仕事としてね、そこそこ組み上げていくっていうことが大事、うん、
なんかそこまでこう達観じゃないですけど、そこまで深くなかなかみんな考えてないんじゃないかなみたいな。
いやさ、もっと我が人生行ってどういうものだ、お前がいることによって周りの人間がどんだけ幸せになったんやこれはもう男の誇りや、自分が一人いることによって何人の人間を幸せにするかっていう。
でもそれはね、
そういうことを僕は、まあ、時々ある時に会社では言うてんねんけどね、まあその僕の表現力悪いから分からない人もたくさんいる。まあ昔から偉い人はね、人を見て法を解けっていうね、僕の解き方が悪いんだなと思ったりしてんだけども、そういう人を多く作ることがね、うん、多く作ることが国家のためになるやん、それのことや。
その中学生の時に自分は何者であるかっていうのをね、まあ、突き詰めていきたいって思ったっていうことが、うん、もう本当にすごいなと思っていて、
うん、そうかな、なんか、
いやないですよもう本当。
いやまあ非常に頭が良かった、優秀な大学行ってたけど、まあ頭は別に普通やから、だけどそういうことには非常にね深く考えた。商売の神様は松下幸之助や、だから生きていこう思ったらお金がいるやん、うん、それ大事や、うん、勉強してもそのならへん可能性も高いや、なんでか言ったらその経営者は別に大学は行っとらへんない、ま、関係ないと。だから自分で考えて何かを作り出してやっていくっていうねことを考えたら、まあ松下さんが一番いいのかなと僕は思ったけどね。
今までたくさんの後輩というか、まあ、社員たちを見てきてると思いますけれども、うん、自分のような人材っていました、やっぱり。
それはそこまで人間頭の中まで俺は分からへんかな、うん、まあ、僕は自分の思いを伝えるだけでね、うん、感覚的に同じように受け取ってくれるかどうか分からん、うん、だけどそれはね、うん、しゃあないやん。例えば松下幸之助がいてそのやつが同じようなやつが存在してるかいったら存在してへん、うん、だけど方向とかね指針は示せることができる、うん、いろんな言葉の中で、まあ、それは作っといたらいいなと思って、うん、まあよう一生懸命頑張ってるけども考えても考えても分からへん時はとりあえず前へ一歩踏み出せと、うん、ほんならどっか道開けのちゃうかなという、ね、僕はそうやって来たから、うん、 そういうことを他にも困ったらやれと、失敗してもねと、失敗したらね経験という勉強になる、ね、また頑張ったらいいやないかと。だけど失敗はね大木のね大木の幹が折れるまでの失敗したら起き上がれ、枝が折れるぐらい構えへん、また出したらいいだけのことや、気にする人
全く。そこまで寛容な多分そのトップがいないのかもしれないですね今ね。その失敗したらアウトって思うから余計その足踏みしちゃったり怖いから守りに入っちゃったり
っていうのもあるかもしれない、ね、いや失敗しても別に僕は何度もないと、もうその幹折れん程度は別に構えへんと、うん、だからまあね要はね僕も最近言うてんだけども、そのお金っていうのは紙の印刷物や、うん、そんなんになんで意思を託すねんと、それよりも周りの人ね、人が喜んでくれることを考えた方がええでと、で人間ね食っていけたらそれでええねやと、いつまでもねコンビニがあると思ったから、だからうち農家やから米いっぱいあるから食っていけたら生存できるやん、
全方位であれですよね、計画性がすごくありますよね本当に、
うん、だけどまあそうやって事業やってるから、事業というものは成功した証が必要な、その成功した証はね、あそれ自家用ジェットを持つことや、
あそうねおっしゃってますもんね、
うん、まあそんなはね、まあ、一応そう言うてるだけで、うん、できるかできないかそれは分からへんけどね、うん、まあ、それに向かって、まあ、知恵と努力をやっていくという、それがまあ重要やなと思ってるけどね、
うんうん、いやもう最後になりますが、今後のまあ経営者としての目標、
まあ、経営者としての目標はやっぱりまあ、できたら、まあ、人に迷惑かけずにね、従業員の皆さん方が節税対策するぐらい、ね、収入が増えるようにしたい、うん、言うたよ俺節税対策
目指して、
うん、そういうふうになってくれたらね、うん、皆さんよかったなと思ってくれるやん、だけどそんな簡単には捕まることができ、うん、だけどそれと努力したら可能性はあると僕はそういうふうに思ってるけど、いつも、はい、
今週は塾長に仕事について伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねジョン・レノン、元ビートルズのねジョン・レノンイマジンをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りなんですが、奈良県の方です。ラジオネーム芋たこ南京さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。私は鉄筋コンクリート造りの新築マンションに住んでいます。困ったことがあります。壁際に置いている洋服ダンスの裏やその壁にカビが発生しました。気づいたのが早かったので拭いたら取れました。でもまた2週間ほどで発生します。管理会社さんに聞いたら新築は湿気が多いのでと言われました。これって本当ですか？鉄筋コンクリート造りの新築は湿気が多いのでしょうか？教えていただけると助かります。
まあ、一般的にねコンクリートを流してですね、片枠にコンクリートを流して、はい、コンクリートは一応湿気きついですからね、うん、でこれが完全に乾くまではね、うん、まあ、一般的には10年ぐらいかかるというふうに言われます。
10年、
うん、確実にね、
うん、
あの乾くまではだから時間かかるんで、まあ、新宿前は特にやっぱりその湿気が外で出ますから、うん、除湿器をね置いてください、うん、で実は私の家も鉄筋で建てたんですけどね、うん、やっぱり、僕も管理やってけどうっかりほっといたらやっぱり靴箱の革靴にもうねカビがずっと生えてましたよ。でまあ、取れるんですけど、はい、それからまあ地下なんで2台ほどですね除湿器を置いてやってます。今と全然それで問題ない。
なるほど。これ壁際に置いていた洋服ダンスって書いてあるのでちょっと壁から離すとかそういうことで
もダメ。いやいや、もう除湿が一番いいです。
なるほどね、は
い、除湿器を置いてください。そしたらね、うん、やっぱ湿気なんで、うん、もうしょうがないです、うん、それ
は。私もまあかつて経験があるけど本当にあるんですね、やっぱりね。
いやそれはもう新築の特にあります。
うん、これね、新築マンションだからカビ生えてるんだから、除湿器設置してくださいよみたいなことを言うことは無理なんですよね。
それは契約の時に言うてもらわないと。あの契約したいですけど湿気きついから除湿機置いてもらえませんかって言うのはやけど、うん、契約終わってからね湿気きついからって言われても困ると。で、まあ、その新築ですっていうのは、うん、新築に好んで入られたと多分思うんですよ、
まあ、そうだと思います。
ほんならそこを管理してる業者がねそれなりに知識があれば、うん、ちょっと湿気ありますから、うん、除湿機置いてくださいねっていうお願いをね最初してないんだけど、うん、その人がそういう経験なかったら僕らは経験してるんでそういう話はできますけども経験してないなかったら言えないでしょ。だからまあ担当者の、まあ、言葉がそこまでちゃんとできてるかできてないかっていうね、うん、
もしかしたらまあお伝えしてなかった可能性もありますもんね。
そうですね、うん、だから、まあ、出来上がってね5年10年経ってるマンションの方が困難はないと、うん、全然ないんです。
なるほどね。
だから新築がまさにええかということも言えないという。
そうなんですね。本当ね、うん、いいってもんじゃないんだ。
10年経つとね内装結構スカッと変えるんですよ。200万以上かかりますね、うん、ボード張り替えとかちゃんとして間取りも変えて、そんなやつは全然全く何にもないと。だから築10年ぐらいのやつの、まあ、きっと改装したやつをお住みになった方がこの問題はないと。
なるほど、
はい、
分かりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、除湿機を置いてください。
はい、
お願いします。
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより新米です滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ大々的に E ガレージ宣伝、奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超営入居促進本部 E ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、秋駐車場をお持ちの方ぜひ E ガレージご活用ください。そして超営さんの年末ジャポン宝くじキャンペーン開催中です。応募期間は11月30日までです。今回は当選総額3000万円となっております。権利のある方お早めにご応募ください。よろしくお願いいたします。そして超英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。